両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。第294回。はい、第294回、2026年6月の第1週目の放送です。はい、台風がやってきておりますね。まあこの時期早いなって感じなんですけど、まあ困ったことにね、沖縄からぐるーっと本州を縦にきれいにこう巡って上に上がっていくパターンのやつでね、えもう九州の方過ぎて関西の方過ぎて、まあこれ水曜日に撮ってるんですけど、まあまっすぐに東京にも向かってきてるっていう感じでね、はい、これから雨が激しくなるのかなと身構えているところなんですけれども、なんか今雨が止んでたりして台風の雨っていうのは読めないですよね。なんかほんまにただただしとしとと降る、まっすぐに降ってる、塩梅の梅雨雨やなみたいなね雰囲気に見えるんですけど、一回止んでるけどこっからもしかしたらね、ものすごい風になったりとか、横殴りの雨になったりとか、ものすごい大雨になったりするのかもしれないのでね、一つ気をつけながら行きたいと思います。はい、そんなこんなでなんですけどね、なんか昨日から急に風邪ひきまして昨日から急に風邪ひきましてっていうか、なんかね、今流行ってんのかな、こういう風邪っていうか、ものすごい喉が急に痛くなって、で熱が8度ぐらいまでかな、ピヨーンって上がって、なんかね、その何時間か前までね、何の症状もなくて、すこぶる元気にすこぶる元気に普段通りの生活を送ってたんですけど、急に夜にね、喉痛っってなって、いやこれはいかんと思ってさ、でいただき物のね、高級マヌカハニーがうちあるんですよ。で高級マヌカ、ほんまにあれ高いからね、純正高級マヌカハニーやな、なんや、ほんまにちっちゃい瓶で下手したら1万円とかするような純粋なものはねっていうやつで、まあもらいもんやからあるんやけど買わんけど、買いたいけどなかなか買えんけどっていう、そうで、その高級マヌカハニオやね、痛いとこの喉につけてやね、すごいね、マヌカハニーっていうのはその普通の蜂蜜とはちょっと違って、殺菌作用もすごい優れてるんですよね。だからマヌカハニーのね、喉飴とかも有名でよく売ってますけど、まあその純正マヌカハニーを喉にね塗りつけるわけですから、まあそら効くわけですよ痛みがその場でなくなる感じです。すごいなこれと思って、喉塗るなんとかスプレーみたいなののもっと濃厚なやつと思っていただければって感じなんで、すごいよ。でそのマヌカハニーをなめなめやね、でちょっと暖かくして休んでたんやけど、まあでもちょっと熱がね下がらなくて、あららと思って、でちょっと今日はね、翌日になるんですけど、だいぶ落ち着きましたけど、まだちょい微熱みたいな感じで、まあ気をつけたいですね。このパターンでね始まってる風邪で、周りの人が急に肺炎に発展したりとか、急に全く声が出んなったりとか、結構周りがねしてて、同じように、いや喉風邪でとか言ってたのにそれになったみたいな、だからちょっとこれはうかつに見過ごさないように、安静にしながらちょっと過ごそうと言いつつリャリオを撮っていますこのリャリオの時ぐらいしか喋ってないので、まあお許しいただいてと、誰にお許しをいただいてるのか分からんけど、お許しいただいてと思いながらやっておりますけどね、本当に皆様いろいろお気をつけください。何かともらうよね、やっぱね、体力がなくなってんのかな、昔やったら羽つけられたのになって前もなんかの時言ってたと思うんやけど、その羽つける体力がね、年とともに薄れるのね、 元気に過ごしてるつもりなんやけど、体がね頑張りきれなくなっているのね、はい、50代の体をいたわってあげようと思う今日この頃でございます。はい、はい、というところで今週のトークテーマ、リョットムくんのプチプチラリオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしておりますのよ。テーマの頭文字あ行から和行の五十音順でリョットムくんが喋ってみたいワードを選んで進める方式ですの。今週は作業さしすせその中からジェスチャーですわ。はい、オープニングアクトリクエストを頂戴いたしましてオプリク、はい、いつもありがとうございます。かばやき四太郎さんでございますね。かばやき四太郎さんはねもはやスタッフなのかっていうぐらい、家族なのかというぐらい、このリアリオの関係者となりつつあるっていう感じなんですけれどもね。ちなみに今のオープニングリクエストは、あ、お湯の温度が変更されたようです。はい、ちなみにその今のリクエストはですね、今の朝ドラですね、風薫るの登場人物の柳田しのぶさんという、呉服屋のねお嬢さん、四女の、お嬢さんが医療を学びに来てる看護婦見習いをやってるっていうところなんですけどね、その柳田しのぶさんがなんともこう空気の読めない役で私嫌ですわみたいなっていう、味出してるところの、リクエストを頂戴いたしました。はい、ありがとうございます。あ、いいですね。風薫るいろんな女性がガサッと出てきてますので、なかなか魅力的なね、人が多いので、だんだんちょっとそのネタでオープニングリクエストオープニングをやっていこうかなと思いますですね。ありがとうございます。そう、そのカバヨンさんがさ、ローズマリーをくれはったから無理やりそれを刺し木にしてるって話をしたじゃないですか。でそのローズマリー、まあ大概刺し木失敗してダメやったんやけど、一個だけめっちゃアワアワしてて、これはちょっとねこのローズマリーこのままいけそうなんですよっていう話をカバヨンさんにもいただいたからさ、そういう話になカバヨンさんとの間で私とやり取りしてて、でしたらカバヨンさんがさ、驚くものがね刺し木できるっていうことをね教えてくれたんですよ。なんと皆さんご存知でしょうか、パイナップルが刺し木できるらしいねって話で、いやでもどうすんのやろ、パイナップルの木ってでかいよね、あんな木が庭に立ったらどうしようってちょっと思うんやけどまあまあでもパイナップルが刺し木できるらしいですよ。で実際カバヨンさんも今やってる真っ最中らしくって、パイナップルのさ頭ビエーってなったみたいなとこあるんじゃないですか。であれをまあ最初切り落とすじゃないですか、ちょっとだけ半月みたいな残す状態でブシュって頭切るでしょ。でそのパイナップル頭のところを、そのまま下の丸い身のところを丸くちょっとそぎ切りにしたみたいなところを残して、でそのままバスッと土に置くんやってマジで、まあ、だからそのまま私たちがパイナップル頭と呼んでる部分がそのまま木になっていくってことなんでしょうね。すごない？いやー結構なんかカバヨン産地では今パイナップルをそうやって栽培し始めて、まあすくすくと今育ってるらしいですよ。すごいね、家でパイナップル収穫できたらちょっと感動するよな。まあいろんな、なんか調べるとね、いろんなものが意外と家で育てられるっていうことが分かって、なんかイチゴのさつぶつぶ、イチゴの中のさつぶつぶがあるじゃないですか、あれがもう種やから、こうイチゴをこう薄くスライスしてその種を表に出すようにして、で植えとくとそれだけで実は結構イチゴの苗が生えてくるとかね、すごいよね。でトマトとかもね結構できるし、やっぱ種がもう実にくっついてるみたいなやつってさすぐできるっていうことですよね。すごいね。いやー、で刺し木無理ちゃうけと思いつつも今 あのどうしてもどうしても育ってほしい榊の挿し木を狙って今苗をねちょっと水に生かして育ててるんですけど、私全然ダメっぽい、全然ダメっぽい。でも一応調べると難しいけど榊は挿し木できなくもないらしいです。まあうまくできればその挿し木専用の土みたいなのがね、やっぱり養分をちゃんと含んだ土とか環境が必要みたいなんけど、でも時期はね今時期がベストなんですよ。6月7月の間にその挿し木を狙ってやって、でそうすると成功する率が高いねんけど、今ねちょっと3本挿し木候補育ててるんですけど、なんかうまくいく匂いがしないのねえ、そうなんよね。いやどうやろう、もうちょっとこの台風が去ったらお水からちょっと土に植えようとしてるんやけど、うまくいく気がしないけど、行ってほしいんだな。ほんま榊は熱望やね、榊は庭に榊を育てるのは熱望案件なんですよ。ちょっと頼むわって感じやねんなね。皆様はどんな挿し木を楽しんでらっしゃいますか最近やっぱりほらね、ちょっとでも自分で自足っていうんじゃないけれどもね、皆さんお野菜とか植物とかね家で育ってるの流行ってますよね。もうさ、まあ、ちょっと食べれるもんとは違うし、榊みたいな目的とも違うんやけど、なんかねそのフラメンコの私の師匠が家になんかお隣からもらったサボテンが、なんか株分けがすごい簡単にできて繁殖力もすごいあるからめっちゃ丈夫なサボテンらしいねんけど、でそのサボテンを株分けしてもろって家で育て始めてたと。そしたらもうどんどん大きくなって、でりょうちゃんりょうちゃんよかったらなんかいつでも株分けするからいる?とか言って言われて、でもちょっとさ、サボテンってね好きな人いたらごめんなさいなんやけど、サボテンって私ちょっと怖いんですよ。意志があるっていうのは賢い植物で、まあね、植物には全部本当は意志があるって言うじゃないですか。なんか話しかけたら綺麗に咲くとかさ言うから、なんか意志はあるのはそうなんやけど、その中でもサボテンってすごい頭の良いイメージで、なんか頭脳があるのじゃないかなと私はちょっと思ってるところがあって、なんか昔から伝説で言われてて、なんかねいろんなところにこう自分が好きな愛してくれた人のところにこうついていったりとかするようなさっていう、なんやろな、ペットじゃないけれどもそれぐらいの意思疎通が実はあるって言われてて、だからなんか上手に育ててあげられへんかったりしたらすごいかわいそうっていうか、より一層ね、ただ普通の植物でももちろんかわいそうなんやけどっていう感じがして、なんか責任持てへんかったら嫌やな、かわいそうやなと思って、ちょっとサボテンはね飼うのやめてるんですよ。だから先生にも、いやちょっと怖いからいいですって言って、そのどんどん増える感じも怖いしいいですって言ったんやけど、本当にそのサボテンの話がさすごいんやけど怖くて、なんかその先生が持ってはるサボテンもなんかね、つぼみみたいなのが人のなんかちっちゃい腕みたいなのがシュルシュルシュルシュルってそのサボテンから生えてきてて、そのサボテン自体はこう丸くてトゲトゲのね、よく見るサボテンって感じなんやけど、そこからシュルシュルシュルってなんか細い腕みたいなのがニョロニョロ何十本も伸びてきてて、でそれが花のつぼみなんですって。で花のつぼみがなんかふとした時にポッポって一個ずつ咲くとかやったらいいんやけど、なんかね一斉に年に1回か下手したら2年に1回とか、なんかそれぐらいの頻度しか花咲かへんらしいんやけど、一斉に花開いて、でもう一晩でその花がもう閉じちゃってしおれちゃって終わりやねんって。でまた1年後とかにふとした時にバーって花が咲いてって、なんやねんそれと思ってめっちゃ怖いやんけと思って、なんでそんな一斉に花咲かすためにニョロニョロが伸びてきてさ、で一晩でさ終わってさ、もうホタルかお前はみたいな感じで、でなんかその花終わっちゃった腕みたいやったところっていうのはもうシュルなしなーとなってポロポロって取れておしまいやねんって。でまあサボテンはずっと元気なままやけどっ ていうので、でこの間そのすんごい腕みたいなそのつぼみがいっぱい今伸びててねって言って、そのニョロニョロがいっぱい伸びてるのを写真見せてもらって、こうわと思って、こうは言うてもうだけど、ほんででその夜が満月やったんかな。ほんならその満月の夜に一斉にブワーって花が咲いて、めっちゃ綺麗な花なんですよ。もうハスの花のような、でそんな大きな綺麗な花がブワーって全面に咲いて、で次の朝にはもうしぼむんですよね。謎すぎんで、もうちゃんと満月見越して開いてるとしか思えないじゃないですか。いいえって感じ。その一年に何回かある満月のうちのその日を選んで一斉に咲いたわけでしょう。怖い、何と交信してんのって感じ。絶対宇宙かなんかと交信してるんですってば。いやもう本当に神秘的といえば神秘的なんやけど、怖いっちゃ怖いんで。お前ら宇宙人から何かをもらってるものなのかっていう感じがして仕方がないので、私サボテン苦手です。と、いうことで株分けからこんな話になりましたけれどもですね、はい。ということで、ジェスチャーというテーマで喋っていきたいと思いますけども、ジェスチャーってさ、まあよく使うけど、まあ身振り手振りみたいなね、なんかジェスチャーって何語やねん思って調べたら英語なんすね。なんかすんごいすんごい和製英語っぽくない。そんな英語はないとか、そんなドイツ語はないとかって言われちゃいそうなことを想像してたんですけど、gesture ってちゃんと英語でしたね。 gesture でしたね。英語です。ということで、まあでもあれやな、このテーマを選んでからあっと思ったけど、この音声媒体でジェスチャーの話をするってすごい難しい。ジェスチャーっていうのは身振りのことを言うのに、その音声媒体で身振りを説明するって変なことを選んでしまったなと思ったんやけど、まあええかということでね、はい。まあジェスチャーね、日常よく使いますよね。こうちょっと相手とこういうトーンの喋り方じゃ届かへんぐらいの距離にね、いたりとかして、まあもしくはちょっとそんな大きい声出したらいかんようなところで、ちょっと離れて会話せなあかんくて、で声があんま出せへんから、ちょっとちょっとってこう身振りでねやったりする時が多いかなと思うんですけど、なんか例えばこうちょっとした劇場とかでさ、まあ、友達となんか自由席とかでこう席探しててさ、で、あ、ちょっと私はあっちの前の方見てくるわ、あ、じゃあ私はちょっと後ろの方見てみるわねとか言って手分けしてさ、席探しててさ、あ、ここ空いてるみたいなって、でなんか友達が向こうから、あ、ちょ ここ空いてる、ここ空いてるっていう指差しのジェスチャーしてて、でなんかこっちもええ感じになんか2席空いてて、あ、こっちも空いてるでみたいな。こっちもジェスチャーしてて、あ、そうね、そっちも空いてるみたいなやりとりやってて、でなんか、そっち何個空いてんのって、あ、じゃあこっち2個空いてる、あ、こっちも2個空いてるみたいなね、なんかじゃあどうする、私そっち行くみたいな。俺向こうみたいなジェスチャーして、向こうも、私がそっち行くって、そっち行く、もうどっちやねんみたいな。こっちから行くっていうのと私が行くみたいなのと、こうジェスチャーの指差しが難しかったりして、もうめんど、なんかもうとりあえず取っていいのみたいな、とりあえず取って話し合おうみたいな感じで合流したりしたりしますよね。なんか あっち行けっていうのとさ、こっち来てっていうのもさ、手をパタパタするじゃないですか。だからいや、こっちにおいでって言われてると思って近寄っていったら、いや違う違う、今は来るなって、今は来たらあかんっていう意味のあっち行けのパタパタやったって、わからんって。もうちょっとこう、こっちに来るの方やったら、書く方を大きくしてくれんかなみたいな、書く時間を長くしてくれんかな、羽つけるんやったら羽つける方の時間を長くしてくれんかなとか、わかるこれね。音声媒体でさらにことをややこしくしてる気がするけどね、本当にね、笑ってまう時ありますよね。いやどっちやねんみたいな、あるなし、どっちみたいな、丸って、いやどっちの丸みたいなとかね、
分からん時あるよね。おもろいわ。なんか全国全世界共通なのかなと思うのって、あのシーって、あの静かにしてっていうさ、口の前に指人差し指立てるやつね。であのシーっていうのって、割と外国人の人もね、静かにしてっていうような時に使うのを見るから、あ、これはもしかして全部の国で通じることなんかなと思ったりしますけど、うちの国ちゃうでっていう人がいたら教えてくださいって。そんな国の人と喋れるんかな、私わからないけどですね。まあだからなんか指の、ハンドサインっていうの、指のサインっていうのは本当に国でさね、例えば中指立てたらもうね、外国圏ではえらいことになるわけじゃないですか。で、日本人中指立てるって、まあ、失礼なことなんやなって学習して知ってるけど、そこまで日本の文化の中で中指立てることにそんなに意味がなかったりとかね、しますやん。だけど、ね、海外の人にしてみれば、こっちが想像する以上にものすごい侮辱、してることになるから、本当にうかつにね、中指は絶対絶対海外では立ててはいけないですけど、あとそうね、女、小指を立てて彼女とかさ、え、付き合ってんのとかさ、で親指立てて、え、あんたの彼氏な、男なみたいなとか、その女男みたいなって、これはどうなんでしょうね。海外でもそうなんかな。いや、俺のこれがさ、みたいなこと言って海外で通じそうな気がしないから、それはちょっともしかしたら日本だけなのかもと思ったりしますよね。なんか、OK!OK! の時にサムズアップするじゃないですか。で、サムズアップって、まあでもこれも男と同じ親指なわけで、ね。まあだけど、ニュアンスでね、サムズアップってされたら男とは思わんから。勢いと表情を持ってして、あ、これ OK、グッドのサムズアップの方ね、と読むわけで、ね。だからサムズアップも、国によってはなんか違う意味を持ってて、それダメやでっていう国があったような気がしますね。だからうかつにね、なんかいいと思って OK とかさ、だからあれどうなんやろ、最近さ、若い子がやりだしたさ、ちっちゃいハートマーク作るのあるやん。人差し指と親指ピッてずらして、これがハートみたいな。最初何やってるか分かりませんでしたもんね。え、お金金な、これなんかほら、ちょっとこう親指と人差し指すり合わせてさ、なんかほんでなんぼやねんみたいなちょっと札何枚やねんみたいな意味合いで喋る時もあるじゃないですか。ない、あるんですけど、関西なんかな、分からへんけど、いやでも江戸っ子もやるような気がする。いくらなんだよみたいな。で、なんかその札みたいな、そのイメージがあるから、これがその人差し指と親指ピッてずらしてる、これがハートと思わんくて、いや何こうやって写真に写ってる、何そのちっちゃい指何みたいな思っててだいぶおちゃん後になってから、いやこれがハートなんすやって若い子に教わって、えーってなって、無理やりやなと思って何もハートちゃうやんけって。それやったらなんかまだこうね、両手使わなあかんけど、指をね、こう半分ずつハートにして一つのハートを作るのがまだハートってわかるんやけど、この指二本でハートって、あんたそれはわからんでって今でも思ってます今でもそれは伝わらんでって思ってしまう。多分今度うちのおかんにやってみようかな。絶対はぁって言うと思う今も知らんと思うそれが何なんって言われる女見えへんわって絶対言われるで一気にズザーやで、糾弾されるで、もうあかんあかん、そんな全然通じひんのと思いますね。そうだから、まあ外国人に対してやっぱり言葉が通じ合えへん、お互いね、喋れへんかったりすると、もうジェスチャーに頼るしかなかったりするんやけど、なんかカフェとかでバイトしてた時に、外国の人がさ、なんかバーって英語とか、もしくは英語でもない知らん言語でバーって喋ってきはって、何かを訴えてはんねんけど、わからんっていう時とかやっぱりいっぱいあって、でその人がパントマイムうまければジェスチャーで伝え ってもらえて納得できるんやけど、もうその人のパントマイム力がなさすぎるともうどうやっても無理みたいな、なんか筆談しても無理みたいになってしまったりするんやけど、なんかあの上手な人がさ、こうペーパーナプキンなんかちょうだいみたいな、Please って言われてさ、いやもう全然わからへんってなって、ええってなって、聞き返してもわからへんから向こううんって諦めて、でこうあのこう手で畳んでさ、こう口拭くナプキンあるみたいなっていうのをジェスチャーでやってくれて、あそれがうまければさ、ペーパーナプキン、あはい分かった分かった、ペーパーナプキンあるよあるよって言ってあのすぐ持っていってあげられたりするんやけど、いかんせんその前もすら下手やと、いやちゃう、お今何したん、え何したん、え口え口、え辛いってことやっ違えてるのってなるよね。だからやっぱ表現力が、あのマイム力がね必要なのよ。そうセンス、伝えるセンスっていうのが必要よね、あれね。だからジェスチャークイズとか時々テレビでやってるけど、もう私はさ、もうちょいうまくやるわとか思ったり、でも自分も思うほどさマイムにキレがなかったりする時あるやん。だからパントマイマーの人とかって本当に上手なんやなと思うよね。思うようにね、あの動きって切れないもんですよ。そう、分かりやすく切れてっていうのは、あれは練習とあの自分をちゃんとどう動いてるか捉える力っつうのかな、あれ必要よね。そこまでしてジェスチャー磨こうとも思わんけれどもやね。ですね。でもさ、自分がその海外行ってあの伝わらへん時とかもいっぱいあるから、もう何そのトイレどこですかとかぐらいやったら、まあその国のねトイレどこですかのワードだけ覚えて喋、れるようにしてってするけど、なんか家族でさ、そんな何十年も前やけど行った時とか、もうおかんとかその Where's the rest room ってそれすら覚えようともせえへんから、一生懸命トイレっていう言うんですよね、外国の人に向かって。でトイレって言われても、トイレっていう言葉すら日本語やったりするから通じひんし、でもうおかんなりにトイレットとかって言うねんけど、トイレットもちょっと英語じゃないと思うから通じひんし、でもうしまいにはなんかおかんが 手に WC って書いて相手に見せたりとか、 手のひら見せて WC ってしたりしてんねんけど、まあもう WC が通じひん方としても、どうやらなんか雰囲気からしてトイレに行きたいらしいということがなんとなく察知されて、レストランもあっちですみたいにしてくれたりしてましたけどね。あとなんかニューヨークに昔私行った時に、なんかあのタクシーのね運転手さん、最初タクシーみんなで、まあ、3、4人ぐらいで一緒に行ってたんやけど、まあ、踊りのスタジオ、いろんなところでちょっと踊りのクラスをね受けたかったんですよ。でニューヨーク中あっちこっちにそのダンススタジオっていうのがあるから、でやれ BDC に行って、であのスケジュール表、今みたいにネットのない時代やから、ネットのない時代やねんって、ネットのない時代やから、クラス表みたいな、クラスこんなクラスを何曜日から何曜日やってますみたいなスケジュール表をそれぞれのスタジオ絶対用意してるから、でそれを あれこれかき集めて、でじゃあ明日はこのレッスン受けようか、明後日はこのレッスン受けようかって計画を立てたかったわけですよ。で電話で問い合わせても何曜日何何何曜日何何って全部説明させるわけにもいかんし、どうせ聞き取れへんし、だから全部のスタジオのその紙がまず欲しくて、で、最初着いた時にそのタクシー1台捕まえてみんなで乗って、でそのタクシーのうんちゃんにそれぞれのスタジオまでこう一軒一軒回ってもらって、でそのスタジオの紙もらったらまたタクシーに戻って次のスタジオに行ってまた紙もらってって、4個ぐらいちょっと紙もらうのにぐるっと回ってほしいっていうことをうんちゃんに伝えたかったんやけど、難しいじゃないですか。でそんなに誰も英語流暢に喋れる人がメンバーにおらんくて、で無理やり私がどっちらかった英語で説明しようとするんやけど、なかなかうまくいかないわけですよ。でなんか何軒かのスタジオに行ってほしいって言ったら OK ってなんねんけど、でもそのなんていうの、 その乗って降りて乗って降りてってすることで、なんか一件ずつの料金取られたりとか、そういう可能性もあるから、そうじゃなくてまるっとこのあなたを拘束した時間でメーター切れるんかっていう話を最初につけやんと、ぼったくられたら嫌やからさっていう風な説明をしたかったんやけど、めっちゃ難しくて、もうついに最後ジェスチャーやったもんね。あの、一個のスタジオ行く、私たち降りる、紙もらって帰ってくる、また乗る、また、もう一個行く、紙もらう、降りる、乗る、OK? みたいな。それなんか、2回ぐらいそのジェスチャーを繰り返して、OK? って言って。そしたら、ね、理解したと。理解したけど、やっぱり、その、乗りっぱなし料金じゃなくて、1個行ったらまた初乗り料金で、1個降りたらまた初乗り料金で、4回それやるんやったら4回の初乗り料金からもらうぞって言われて、あーってなってというようなこともねありましたね。なかなかこうあのジェスチャー分かりきらせるのは難しいですけどでも楽しいですよね。まあだから手話というのは、そのジェスチャーというか言葉がね、手でできるようになるっていうすんごい画期的な、ことやなと思うんやけど、あれもね、ほんまに、全国、全世界共通やといいのになって、ほんまにいつも思ってるんですけどね、世界中あれで進むんやったら、一気にね、バイリンガルですよ、手話の世界っていうね、ことになるから。近い表現もあるような気がするけど、ね、なんとかあれ、まあもともとその ABCD っていうのとあいうえおになってるところでね、もちろん違いはあるんやけれども、なんとなくでもいいから、同じね形になっていくと非常にいいなと思ったりしますね。はい、まあだからジェスチャー、まあだから最近はその言葉通じひんでも AI もあるし何ね、言葉吹き込めばもうすぐに訳してくれたりとか、スマホ1個持ってけばどこも困らなくなってるから大丈夫なんやけどね。面白いよね、その便利じゃない時代のジェスチャーのお話ね。はい、皆さんはどんなジェスチャー話がありますかそしてどんなジェスチャーが好きですか。はい、また教えてください。ということで次回ですね、次回のトークテーマは立ちつてとということで、手作りというテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知ですね、はい、映画まだ YouTube で公開中でございます。こもりぬという、大木和文監督の映画が、5月1日からですね、まあ、いつまで公開かわからないのでお早めにご覧ください。何度でもご覧くださいって感じなんやけど、はい、ぜひ YouTube シェアとかいいね、チャンネル登録などもお願いできたらと思います。こもりぬという映画に出演させていただいております。そしてタイガースキャストですね、なんと6月9日の横田選手の お誕生日に合わせてですね、栄光のバックホーム、あの映画ですね、そちらの感想会というのに出演させていただきましたので、ぜひよろしかったら聞いてみてください。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。